今日は呼ぶ記の42章です。ここには祝福の回復が記されてあります。呼ぶはこの神様が言われることに対して2節に、あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能でないことを私は知りましたと告白しているわけですけれども、神はすべてのことができる、そして不可能ではない。神様は私たちに勝ったところの計画を持っておられるということを彼は改めて知ることができたわけです。しかし彼自身はどうであったのか、3節の終わりの方を見ると、自分の理解できないことを告げてしまいましたということを彼は言っています。彼は知りもできないようなことをも彼は口に出して言ってしまった、まあ、彼は言うなればもう神様に対して、わがままでまた自分勝手なことを言っていた。そのことに対して彼は6節を見ると、それで私は自分を蔑み、悔いています。彼は自分が言ったことを悔いてやる、本当に神様の前にもう一度へり下って、彼は自分の愚かさまた失敗を悔いた、告白したということであるわけです。しかしまた彼には素晴らしいことを得ることができたわけです。それは5節のところに、私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目があなたを見ました。まあ、彼は神様の栄光を拝することができた。さまざまな苦難苦しみ、そうしたことを彼はもう受けていったわけなんですけれども、しかし、ついに彼はあなたを見ました。そこに神様の臨在がある、神がおられるということを彼は深く知ることができたわけです。そしてそういう中にまた神様は3人の友人たちに言われたわけですけれども、7節の終わりを見ると、私について確かなことを語らなかったと言われたわけです。3人の友人たちは、ヨブは悪いことをしてこのような苦しみにあったんだ、そういうことを言ってきたわけですけれども、しかしこの神様についての確かなことを語らなかった、まあ、彼らは神様を信じていたと思います。しかしヨブのように神様との交わりを果たして彼らは持っていただろうか。人格的な神様との交流、そしてまた神様にもう恐れひれ伏して礼拝するというような思いがあったんだろうか。むしろ彼らは高慢で、そして自分たちの知識をひけらかし、そして予部に対する憐れみはどうだったんだろうか。彼らに対して神様は8節のところで、あなた方は牡牛7頭と羊7匹を取って、私のしもべ予部のところに行き、自分たちのために全焼の捧げ物を捧げよと、そのように命じられたわけです。そしてこの予部があなた方のために祈る、彼の願いを受け入れるというふうに神様はそのように命じて、3人の友人たちはこの神様に捧げ物を捧げる。そして予部は彼らのために祈ったということであるわけです。するとこの不思議なことが起こったわけですけれども、10節を見ると、この主は予部の財産をすべて2倍にされた。その2倍っていうのは102節に出てくるわけですけれども、この羊1万4000匹、ラクダ6000頭、牛1000首匹、メロバ1000頭を持つことになった。神様はこの祝福して彼の持ち物を倍にしてくださったということであるわけなんです。しかし13節を見ると、また息子7人娘3人を持ったと出てくるわけです。じゃあ先に息子娘たちは何人いたのか、同じ数だったわけです。 合わせて10人、そして彼らは死んでしまった。与えられたのが息子7人、娘3人、合わせて10人。前と数は変わっていない。持ち物は2倍にされたのに、どうして息子や娘たちは同じ数だったのか。実はそこにはもう一つの大切な意味があると思われるわけです。それは先の息子娘たちはもう死んで滅んでいってしまったというのではないということです。彼らは天国において生きている。彼らは失われたのではなくて天に移された。ですからこの息子娘も実は2倍の人数がヨブには与えられたということであるわけです。彼は決して子供たちを一人も失わなかった。その命は天において永遠であるということです。そして彼の生涯はどうであったのか。17節を見るとこうしてヨブは死んだ。年老いて満ち足りた生涯であった。それはなんと幸いな生涯であったであろうかということになるわけです。満ち足りた生涯。私たちも全能の神様によって、神にはできないことはない、全てのことができる、そして神様は私たちに祝福を与える、それが私たちの人生の意味であるということです。私たちもまたこのヨブのようにたとえ苦難や苦しみを受けたとしても信じる、その信仰を持って苦難を耐え忍び、また神様は必ず私たちの生涯においてこの祝福を増し加えてくださる、満ち足りた生涯を送らせてくださる、そのことを信じて歩まさせていただきたいと思います。